皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は NPO 古材文化の会の事務局員吉岡真由美さんと、そして理事の村上忠義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上さんはちょうど先々週ご登場いただきまして、はい、2回目のご登場、前回いかがでしたか。
いや、おもろかったですね。
面白かったですか。
でやっぱしね、このね、寺町とかね、新京極の雰囲気をつかんとかなんてね、今日は3時間前から来てね、
こうしてずっと全部街歩きしました私。
おお、ね、寺町界隈いかがですか。
ああ、もうね、今日は祭日ですしね、うん、もう人だね、あふれ返ってますね。
そうです
ね、若者が多い、若者がね、うん、
まあ今日はあの年末年始、まあ、年末クリスマス前ですんで、たくさんの方がこの三条会話いらっしゃって、やはりこう街というものは賑わっているものが一番いいですよね、はい、
そうですね、うん、なんか元気もらえますね、
ね、はい、うん、そして、今週はその古材文化の会の事務局員の吉岡真由美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉岡さんはこの古材文化の会ではどのようなことをされてるんですか。
そうですね、事務、まあ、全般なんですが、会員管理とか、あとは、講座の当日のスタッフであるとか、
はい、
そして2ヶ月に1回発行されている古材文化という、会報の編集にも関わっています。
うん、村上さん、この事務局っていうのはかなり人としては多いんですか。は
い、いや、それがですね、うちも貧乏のね、NPO ですからね、
いえいえ、
なるべくね、お金のかからんようにね、もう、事務所に座ってもらってる方は2人なんですわ。この前ご紹介しました事務局長とですね、で、彼女なんですね。
ああ、ええ、そしたら吉岡さんはかなり重責というか、かなり多い仕事を。
そう、もうかわいそうなぐらい。
先ほどおっしゃっただけでもたくさんありましたもんね。
はい、
さあ、その中で一つこの会報を担当されていると、
はい、
その会報がこの古材文化というこの会報があるんですけれども、これが2ヶ月に一遍、
はい、
これはもう期間としてはどれぐらいされてるんですか。
そうですね、会報自体はもう設立当初からなんで長い歴史があるんですが、うん、私は勤め出した5年間関わっています。
5年間、2ヶ月に1回、
はい、
締め切りがあって、
はい、
追われながら、
そうですね、
他の仕事もやりながら、
はい、
結構苦労多いんですか。
そうですね、まあ、もともとそういうことが好きなのっていうのもあるんで、
うん、
楽しくやらせてもらってるんですが、やっぱり他の業務に追われてる時に締め切りと重なったりとかすると、なかなか気持ちも落ち着かずに大変なこともあります。
はい、さあ、その古材文化なんですけれども、先々週もちょっといろいろとお話をさせていただいたんですけれども、改めてこの古材文化、これどういった中身なんでしょうか。お願いします。
あ、そうですね、関東は、事務局や理事たちのネットワークを生かしていろんな分野の方に寄稿いただいているんですけれども、あと中の方では古材文化の会でやっている三部会の報告であるとか、その時期にやっているプロジェクトの報告、それで、いろんなその講座で活躍してもらっている人たちへ取材に行ったりとか、うん、そういったこともしています。
かなり内容充実なんですけれども、この吉岡さんがほぼ手掛けてらっしゃると。
そうですね、原稿はいろんな方に頼んでるんですが、編集は一人でやってて、あと構成とかそういったことで会員さんに協力いただいたりしています。
うん、この2ヶ月に一遍の開放なんですけれども、だいたい期間としてどれぐらいかかるんですか。もう丸々2ヶ月かかるんですか。
そうですね、原稿依頼とかしてしばらくは休めるんですけれども、まだ一瞬間ぐらいは集中してやって、それでまた皆さんに見ていただいてというようなことで、そんなに2ヶ月丸々っていうことはないんで、はい、1週間ぐらい集中してパソコンに向かってます。
うん、この古材文化なんですけれども、僕の手元には来年1月1日発行の95回目、
はい、
95冊目というか、まあ、その古材文化の一番新しいものがありまして、これがページで 1,2,3,4,5,6,7,8 ページ、これかなり内容も盛りだくさんで、そしてこれ、ね、たくさんのこの ほとんど記事なんですよね。
そうですね。
写真がところどころに入ってまして、それ以外はほぼ文章で埋めてあるという、これは本当に、ね、その情報誌としてもかなり大変というか、一人担当されていると。
そうですね、なかなかいろんな方に頼んで原稿をお願いしてるんですけれども、会の活動を紹介しきれなかったりとか、うん、あと逆に書ききれなくて写真などを持って入れたくても入れられなかったりとか、なんかその辺で伝わりやすい工夫というのがなかなか難しくて、
うん、その中でもこの伝わるようにしているこの心がけってどういったところでしょう。
そうですね、なるべくその読む人の気持ちに立って、ポイントを絞って書くということを自分自身で書くときは心がけていますし、
うん、
そういったことを含めて原稿を依頼しています。
この原稿依頼をして、そして戻ってきたものを見ると、自分でも、ね、一読者として先に見るという、そこでもまた一つのね、この依頼をされている側にも、これこういうふうにしてくださいっていうのはなかなか言いにくいものですか、それとも言いやすいものですか。
そうですね、言うのはなるべく仕事なんで、やっぱりそこはきちっと伝えようと思ってるんですが、やっぱりこっちの意図とは違った風に取られたりとか、そういったことでの苦労はまだまだ経験未熟なんでたくさんあります。
村上さん、この吉岡さんの活躍というものはいかがですか。は
い、苦労多いと思うよね、一つもね弱音吐けへんしね、
うん、
うん、みんなね言いたい放題言うてるしね、何もかもね彼女にねこうね主に抱っこ、ね、させてるからね、どっかでこう息を、ね、抜いてあげないかんとこう冗談言うたりするんやけどね、
うん、
でもね実際こうねキーボード叩いて一文字一文字ねこうね編集していかないと進まない作業でしょ、
うん、
これ大変だと思うんですよね。
うん、まあ、吉岡さん自身もこういろいろアイデアなどは出されるんですか。
うん、そうですね、私なんかもね原稿をね何文字内で書いてほしいってこう依頼が来るんですよね。でええ加減ですかね、私ねバババーと思ってること書いて、あとは編集頼むわ言うてね丸投げしちゃうんですよ、ね、でもちゃんとね後にねもう吸ったもん見たらね、うん、まとまってんですわ。ほうで他の人から褒められるんですよ、村上さん文章の、ね、作戦能力を抜群がないと僕も褒められたわ。いや僕はねやったら違うのに
まあこれも一つのねこの吉岡さんのこの影の努力というものはね、
そうそうそうそう、それはすごいですわ
ね。その伝え聞くってことは吉岡さん結構あるんですか。
あ、うん、そうですね、なかなか、まあ、村上さんの場合はもう溢れるものがいっぱいありすぎてそういうことになったんだと思うんですが、お忙しい中でなかなか原稿が上がってこない方もいますので、そういった時はこちらでなるべくその人の気持ちを変えないように想像しながらちょっと付け足したりとか、そういうことはあります。
うん、さあそんなこの長年携わってらっしゃるこの古材文化というこの解放なんですけれども、吉岡さん個人としてこれまでのさまざまなテーマを題材にされてきたと思うんですが、印象に残っているものとかありますか。
そうですね、毎回ではないんですが取材に行かせていただくので、その時に今まで会員さんであっても全然知らなかったこととか、そういったことにまで触れられるし、すごく思いがけぬ親切を受けたりとか、そういった中で本当にこういう仕事やっててよかったなっていうので、そういう普段会えない会員さんと話ができたりとか、そういったことはとても印象に残ってるんですけど。
それでこの具体的なテーマとかありますか。
取材に行く場合はそうですね、以前はそういう職人であるとか、そういう先人の地位を伝えるとか、そういったことを考えてやってたことが多いんですけれども、最近ではやっぱり新しい人というか、会にも少しずつですが新しい人が入ってきたりするので、そういった人にもこうスポットを当てて紹介していきたいなというふうに今は思ってます。
このいろいろこの努力、そしてなかなかこの苦労するところの、ね、逆にその向こうにこの人と人と接することで吉岡さんでしか分かり得ないこの人の魅力っていうのは、この古材文化の会ではかなり貴重な存在ではないんですか。 どうですかね、村
上さん。まあ、そこはね、もう一つ彼女はね、得意技があって、その、どの資料がどこにあるか書いてね、いろいろこうね、毎月のね、月例会議とかやるでしょ、だからパッと出てくんですよ。
ほう。
はい、棚の中から、そうそうそうそう出てくんですわ。だから、やっぱり普段からきちっと、ね、情報とかそういうの整理されてるから、それが出てくるんやな、思ってね。
うん。
だからその辺がね、彼女のね、こうね、編集能力ね、素晴らしいやと思う、さと思うんですね。
ほう。いかがですか、吉岡さん。
いや、こんなに褒められて、今日ラジオに出てよかったな、
さあ、そして、この新しいこの来年1月1日発行されますこの古材文化、ちょっと紹介していただけますか。
あ、はい。関東ページは、滋賀県で活躍されている、古都地域循環システム協議会の副事務局長をされている山口さんに寄稿いただいたんですけれども、そうですね、滋賀でもそういう地域財の活用にいろいろ若い人なんかのこうアイディアなんか入れながら商品開発をされたりとか、
うん、
そういったことですごくこの若い人の気持ちもつかみながらそういう山の人たちと協力したりしてそういう循環型の社会の実現に向けて頑張っておられるということで、とても新年に向けていい話題を提供いただいてます。
はい。そして吉岡さん、この中で個人的に見てほしいところ、チェックしてほしいところどこでしょう。
そうですね、今回は新しい試みで講座の受講生の方にその受講生の方が関わった建物、のリポートをしていただくという形で取材に行ってもらったんで、
はい、
それはちょっと皆さんにぜひ読んでいただきたいなというのがあります。それであと古材文化の会としてはやはり2ページにいつもそういう会のこれからのこととかを取り上げてるんですけれども、3年後に20周年を迎えますので、うん、それに向けてのどういった活動をするかというようなことを事務局長の方が書いてますので、会員さんにはぜひその2ページを読んでいただきたいなと思ってます。
はい。そして会員以外の方はこれ入手する方法などはありますか。
そうですね、会が講座を一緒にやっている京都市景観まちづくりセンターなどにも置いてますので、そちらへお近くの方はそちらへ行って手に入れていただいたらいいと思いますし、また古材文化の会の方に連絡いただいたら送らせていただきますので、ぜひ興味ある方はご連絡ください。
ちなみにこちらに2ヶ月に1回で全部発行されているということで、このね、一つこの建物を知るということで日本の文化を知るというその一つのきっかけになると思いますので、ぜひこちら、見てみてください。今日は NPO 古材文化の会理事の村上忠義さんと、そして事務局員の吉岡真由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5、今日で年内の放送が終了です。来週はお休みということで、来年は1月の第1週お聞きの時間で、そして毎週木曜日夕方5時台ではユーストリームで配信しておりますので、こちら京都三条ラジオカフェのホームページからアクセスをしてみてください。あとラクラク5のブログにも貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。